特定非営利活動法人中野区視覚障害者福祉協会令和元年度宿泊徒歩訓練副会長石川剛。特定非営利活動法人中野区視覚障害者福祉協会は今年度結成80周年を迎えました。今年は元号が平成から新しい年号の令和に変わった記念すべき年ですが、こんな印象深い年に結成80周年というおめでたい周年を迎えられるということは大変ありがたく嬉しいことであります。今年度は11月4日に結成80周年記念祝賀会を中野サンプラザにおいて開催するので、例年9月に開催していた宿泊徒歩訓練をいつもより早く開催することにして6月に実施いたしました。6月16日日曜日から6月17日月曜日にかけて1泊2日の日程で、行き先は静岡県浜名湖方面でした。4月にご案内の通信文を会員、参助会員、その他関係者に郵送しました。募集定員を45名として、大型連休明けの5月7日から受付を開始いたしました。出発前日まで参加者が確定しませんでしたが、最終的には42名で出発いたしました。例年とは異なる梅雨時の時期に計画したのですから、天気を味方につけることは望むべくもないとは認識していたものの、なんとか雨は降らないでほしいと、高橋会長以下全員で祈り続けた結果、出発前日の土砂降りの雨が嘘のように上がって、出発当日はまるであの55年前の東京オリンピックの開会式のような素晴らしい晴天に恵まれました。1964年、昭和39年、10月10日も前夜嵐のように荒れた天気でしたが、開会式当日は抜けるような青空でした。世界中の青空をすべて東京に持ってきたような青空と表現したのは、開会式の模様を実況放送していた NHK のアナウンサーの言葉でした。あの日のことを思い出させるような素晴らしい天気に恵まれた朝でした。私は今回の旅行担当者でしたので、集合時刻の8時15分より40分早く、7時35分に集合場所の中野区役所前に到着しました。すると、私より早く事務局の西川さんがすでに到着しておりました。最後の人が8時19分に到着して全員揃いましたので、予定出発時刻の8時30分より11分早く出発いたしました。ここで2日間お世話になりました担当乗務員を紹介します。おしどり工業を通じて手配されたワールド観光バスのドライバーが山本さん、バスガイドが金井さんでした。バスガイドの金井さんは、以前にもお世話になったことがあるバスガイドさんでしたので、再会が嬉しかったです。49人乗りのバスに42名が乗車してのバス旅でしたので、ゆったりと過ごせました。車内の設備も進化していて、マイクロフォンはワイヤレスでしたので、とても便利でした。音質も素晴らしく、聞きやすいマイクロフォンでした。バスは、中野区役所前をスタートして、中野通りから首都高速道路を経由して、東名高速道路をスムーズに走行しました。スタートして間もなくマイクロフォンを借りて、まず今回の旅行担当者の石川が挨拶をし、引き続いて高橋会長にご挨拶していただきました。その後、バスの座席の後方から順番にマイクロフォンを渡して、一言ずつ参加者に挨拶してもらいました。最初の休憩地は、海老名サービスエリアでした。20分間トイレ休憩を取りました。下りの海老名サービスエリアといえば、メロンパンが有名なので、たくさん購入している人もいました。再び東名高速道路に戻り、 富士山の方にどんどん向かい、第二東名高速道路を通り、御殿場から沼津と進みました。2番目の休憩地は清水パーキングエリアでした。ここでも20分間トイレ休憩を取り、11時10分に清水パーキングエリアを出発しました。富士山は雲がかかっていて、裾野しか拝めませんでした。静岡に着くとお昼ご飯でした。この日のお昼ご飯は麦飯にとろろをかけていただきました。スルスルっと食べてとても美味しかったです。お昼ご飯を食べ終えてバスに乗り、牧之原台地を目指しました。ここでは茶摘み体験をしました。生まれて初めてする茶摘みだった人も多かったようです。茶農園の係の方の説明を聞き、各自茶摘みを体験しました。上の方の柔らかい葉を摘み取って配られたビニール袋に詰めていきました。摘み取った後、お茶にするレシピもいただきましたが、帰宅してから葉を天ぷらにして食べることを勧められました。30分間ぐらい茶摘みを体験した後、お土産を購入したりなどしてバスに戻りました。出発前の予定では、宿泊先の宿に到着するのは16時30分頃の予定でしたが、スケジュールがすべて順調に進んだので、予定より30分早く宿に到着しました。宿泊先は、かんぽの宿浜名湖三日日で、浜名湖のすぐ近くに立っていました。16時にチェックインして部屋に入り、一休みした後、多くの人は夕食の宴会の前に入浴しました。午後6時から宴会が始まりました。高橋会長にご挨拶していただいた後、町井幹事に乾杯の発声をしていただきました。宴会がスタートして一斉に食べ始めました。浜名湖のお刺身も美味しかったですし、名物のうなぎも柳川風でしたが出てきました。ボリュームたっぷりの食事に皆満足そうでした。7時半過ぎにデザートを食べ終えてからはカラオケタイムが始まりました。中司教は役者揃いなので次々と歌う人が絶えませんでした。予定していた9時になったのでカラオケをやめて、希望者は高橋会長の部屋に集まり二次会が始まりました。お酒を飲んだりおしゃべりをしたりして、約2時間二次会が続きました。解散して皆部屋に戻りました。翌朝、つまり6月17日の朝は朝風呂から始まりました。多くの人が朝から温泉に行き、さっぱりとしました。朝ごはんはバイキング形式でした。中司教は全員で42名の団体だったので、二組に分けて時間をずらして朝食をとってほしいと宿から頼まれました。第一組は7時からで、第二組は7時40分からと分かれて朝食をとりました。一旦部屋に戻り、帰り支度をしてフロントでチェックアウトを済ませて、9時にはバスに乗り込みました。二日目のスケジュールが始まりました。高速道路に乗り、寒山寺を目指しました。ロープウェイに乗り、大草山の頂上に着きました。そこはオルゴール館になっていました。オルゴールというと、宝石箱に入っているような小さなものを想像するかもしれませんが、大音量とたくさんの種類の音色に、抱いていたオルゴールのイメージが一変しました。心に響くオルゴールの音色でした。希望者はオルゴールを作ることができたので、好きなメロディーのマイオルゴールを作って持ち帰った人もいたようです。次の目的地は、うなぎパイの工場見学と買い物です。うなぎパイの製造過程がガラス越しに見学できるようになっていました。売店では皆競うようにうなぎパイを購入していました。二日目のお昼ご飯は浜名湖名物のうなぎでした。実は、当初二日目のお昼ご飯には餃子が提案されました。餃子と聞くと栃木県の宇都宮が有名ですが、 ここ数年は宇都宮より浜松の方が消費量が多いのです。そんなわけで、浜松というと餃子が名物になりつつあるので、お昼ご飯に餃子を提案されたのでした。しかし、浜松、浜名湖といえば、やはり国産のうなぎが食べられる本場なので、うなぎ丼に変更してもらいました。しかし、うなぎという食べ物は苦手という人がいるのも現実なので、42名のうち5名くらいうなぎが食べられない人のための料理も用意する必要があるだろうという話になり、5名分刺身御膳を用意することにしました。私自身はうなぎが大好物なので、うなぎをいただきましたが、とても美味しいうなぎで大満足でした。刺身御膳を選んだ方に感想を伺ったところ、刺身もとても美味しかったと聞き、安心しました。お昼ご飯を食べた後は、一気に東京に戻るだけでした。藤川サービスエリアと海老名サービスエリアでトイレ休憩を取っただけで、出発地の中野を目指しました。二日目も順調にスケジュールをこなしたので、中野の到着時刻が予定されていた18時半より30分早い18時になりました。海老名サービスエリアを出てから東京都内に入るまでの時間に、参加者に二日間の感想を聞かせてもらいました。最も評価の分かれたのは茶摘み体験でした。想像していたより面白くなくて二度と行かないという人もいれば、初めての体験でとても楽しかった、家に帰って茶葉の天ぷらを食べるのも楽しみだという人もいました。これだけ評価が分かれたということは、それだけインパクトが大きかったという証左だと思いました。中野に到着して解散してから、有志で夕食を食べながら反省会をしましたが、今回の旅行担当者の私をねぎらってくださる方もいて、ありがたく思いました。今年11月4日に、結成80周年記念祝賀会を催す元気づけになったとすれば幸いです。私たちがバスを乗り降りするたびに声をかけ続けてくださったドライバーの山本さんの人柄に深く感謝します。バスの中で2日間絶え間なく私たちを笑わせてくれた上に、窓の外の景色も言葉で描写して私たちに教えてほしいと頼んでおいたら、その通りに努力し続けてくださったバスガイドの金井さんにも深く感謝します。そして、中市教の事務員さんたちも縁の下の力持ちに徹して献身的に動いてくださったことに深く感謝します。そして、参加してくださった方々、頼りない私を支えてくださり、励ましてくださり、深く感謝します。皆様、本当にありがとうございました。
写真3枚。説明。1枚目。茶摘みの様子。横に4、5人並んで前かがみでお茶を摘んでいます。腰にかごをぶら下げている人も見えます。お茶の葉の緑の輝きが晴天をうかがわせる写真です。2枚目。夕食の宴会の様子。浴衣を着ている人もいます。3枚目、オルゴール館での1枚。大きな白っぽいオルゴールを前に、20人ほどの人が椅子に座っています。オルゴールは人の背丈以上の大きさで、華やかに装飾が施されています。写真終わり。
特定非営利活動法人中野区視覚障害者福祉協会令和元年度宿泊徒歩訓練を終わります。